物を食べないことをなぜするのか？健康のため、修行、貧乏、食べる時間がない、ただ興味あるから。私の場合はどれでもないと思う。何かをしている感覚がないからだ。毎日呼吸しているのと同じ。食べない方がいいという考えもない。美味しいものはどんどん食べて楽しみたいタイプ。それは断食ではない。食からの自由だ。私は普通のほとんど食べない人とは違うのかもしれない。健康には気を使っていない。食べなくても食は細くならない。勧められたらいつでも食べる。大食いする。ジャンク食品の体に対する悪影響を考えない。ただ食を楽しむ。しかし、一方で、しばらく飲食していないことに後から気がつくほど、物を食べるということは私にとって重要ではない。なぜならば、人は物を食べなくても生きていけることを知っているし、その時は空腹を楽しむということの真っ最中で、それも楽しいからだ。自由人の私は、しなければならない、してはいけない、が大の苦手。食べなければ弱る、死んでしまう、生きていけない、という呪縛を解き放ち、好きな時に食べて、好きな時に食べない。答えは、自分のお腹に聞いてみるだけ。一番ありがちなのは、昨日はこれだけしか食べなかったから、今日は食べなければ、などと計算してしまうことだ。年配の人がよく言う一日三食しっかり食べないとダメ。というのも古すぎる価値観だ。食糧危機になったら昆虫食をするという研究もあるらしいが、バカだね、食べなければいいのに。私は食からも自由。それを宣言した者勝ち。すると、飲食に関わる時間と労力とお金が必要なくなっていくのに気がつく。具体的には、買い物する時間、献立を考える時間、料理をする時間、食事をする時間、後片付けをする時間、ゴミを捨てる時間、食費、光熱費、交通費、トイレの時間、トイレの水の水道代、など、この、空いた時間とお金を有効に使える。また、食べると、自分の体の中で消化が起こり、排便まで、あらゆる家庭の工場がフル稼働して動くことになる。食べている限り、それが永遠と続くだろう。では、もし食べなかったら、消化器官は活動することなく、消化に使われていたエネルギーが別のところで使えることになる。消化は、自分でコントロールできなくて勝手に行われている活動だが、自ら余ったエネルギーを、自分で、創作活動や生産活動などに意図して使うことができる。これを使えば、なんと素晴らしいことだろう。しかし、これも、後から気づいたことで、それをしたいために食べなくなったということではない。苦労したことも辛かったことも一度もない。ただ、自然にそうなっていっただけだ。でも、案外楽しかったので、続いている、そういうことだと思う。ちなみに、これは、睡眠にも応用できる。数時間しか寝ていない、いろいろな要因で眠れなかったから眠たいという計算は食べることと同じで、できないと生きていけない、弱って死んでしまうのではないか、と思っている間は、本当にそうなっていく。寝れないがせっかくだから、その時間を楽しもう、全然寝てなくても明日も元気だ、と思えるようになれば、あまり寝てなくても平気になる。ただし、睡眠は、宇宙とつながる時間でもあるので、意識下で、まだ、完全に宇宙とつながれないので、三次元では、睡眠はある程度は必要。自分の体を自分でコントロールしよう。どうなっていくか、ではなく、自分がどうしていくか、を体に教えよう。実は、呼吸、もそのようにコントロールできると思っているのだが、さすがにそこまでは到達していない。2020年12月22日からの、地の時代から風の時代、とはこういう意味合いらしいです。要約すると、物質が、物質ではなく空になっていく、つまり、目に見えなくなって空間を移動していくようなイメージとなるようです。もちろん地よりも軽く、速く、広く、柔軟に変化することは間違いないです。例えて言うなら、中身は同じものでも、今までは、 データを CD に入れて一人一人手渡ししていたものがメールに添付して一瞬で大勢の人に送られるといった感じでしょうか。お金が電子マネーになるのも同じでしょうね。情報も昔は図書館で調べ物をしていたのに、今は架空のクラウドライブラリ、インターネットに溢れています。確かにコロナウイルスも目には見えないよな。風邪は意識して感じないと、どんどん先へ行ってしまい、風邪に乗ることが困難になってしまいます。地にある岩にしがみついている人がいたら、それこそ一瞬を垣間見るだけで、ほんの一部ですらわかりません。また、地にあるものは動かないので目に見えますが、風は目に見えません。でも感じるし、存在しています。これを書いていて、あることを思い出しました。それは、CE5 中の ET の存在です。近くに来てくれていて、存在を感じるのに目に見えない。それは、重い物質次元ではなく、もっと軽い次元にいるからでしょう。目に見えないけど存在します。もしかしたら宇宙船から投影しているのかもしれません。なぜ、目に見えない存在なのにわかるのかというと、テレパシーで、相手の意識がこちらに伝わり、それを感じ取れるからだと思います。もちろん双方向です。いつも、宇宙ファミリーからの愛を感じて、幸せな気持ちになっています。風の時代とは、目に見えないものを、目、以外の別の器官で感じ取ることが必要になってくるのでしょう。もう一つの方法は、目に見えるように物質に戻す、ということですが、あなたならどちらがいいですか？さて、では、これから、食の自由になったとして、物を食べないので農業はいらない。長く健康でいられる。生きるために働かなくてもいい。無駄なお金がいらない。物質はいらない。となった時に、人々は、どんな生活になっていると思いますか？もちろん、自分がやりたい好きなことを極め、それを社会に還元する、となれば理想的ですね。一部では、もう、そういう生き方をしている人もいると思います。お金や家族や社会に縛られ、自分を犠牲にして働くという時代は終わりました。これは喜ばしいことです。早くそれに気づくか気づかないかです。では、どんなことをしていけば幸せなのでしょうか？それは、本当に一人一人違います。ある人は芸術活動で表現する、ある人は研究、探求活動、ある人は運動系で身体を使うなど、それは、一人でやることもあれば、集団でしかできないこともあります。また、特定の場所や道具が必要な場合もあります。砂漠でスキーはできません。余談になりますが、食べなくなって農業もいらなくなって、お金のいらない世界になったとします。衣食住の大部分は何とかなるとして、あとは冬の寒さをクリアすればいいかな、と思っております。それは、田舎暮らしをすれば、炭と囲炉裏、または焚き火とストーブで暮らしていけるかと。田舎はいいね。話を元に戻して、自分のやりたいことをして生きていける時代になったとして、人と人とのつながりはどうなっていると思いますか？私は、もともと好きなことを優先させて生きてきた人間です。なので、基本的に生き方は変わらないと思いますが、成長するには他者が必要です。みんなで何かをしていきたいです。今までは、家族の垣根を越えて、いろいろな人が同じ場所で、自分のやりたいことを極めながら体験を通して学び合うという理想の姿を想像していました。そして、その地に五箇山を選びました。これは間違っていませんでした。今でもそうしたいと思っています。やはり五箇山しかありません。なぜならば、たくさんの人や場所と関わることができたからです。気を使いながら出ないと活動ができないというよそ者を受け付けない気質がありますが、それは、ごく一部の人で、これから世代も変わっていき、私たちの力が必要だから来てくれ、と逆にお願いされるほどになるかもしれません。そうでもしないと、どんどん過疎化していくだけですから。五箇山は、どんなところか、とは、反対に、私たちが、五箇山にとって、どう影響を与えたか、 についても考えてみなければなりません。五箇山は、私たちのような人間がいることに、少なからず影響を受けていて、考え方も少し変わってきたはずです。というか、私たちは、閉鎖的な五箇山を変えていく力を持っているとさえ思っています。それを、五箇山の人はどこかで感じているはずです。五箇山に、コミュニティの種はあるので、花を咲かせることも可能なのです。だから、誰でも受け入れてくれる場所ではないから、もっと、他に、いい場所があるからと、はい、さよなら、というのは嫌です。これは、父の実家があり、完全に、よそ者ではないからとか、土地を持っているからということと全く関係ありません。私は、それを利用したり、有利に思ったことはありません。五箇山には、奇跡がたくさんありました。通うのが楽しかったです。私は、無理して通っていたとは思いません。仕事や家庭を犠牲にしたことは一度もないし、行きたくない体に鞭を打って出かけていたわけではありません。行くたびに奇跡が起こり、笑顔がありました。行くと自然に癒されました。行くと異次元でした。とは言いながら、昨日塾から、手技の授業終了までで、やりきった感があります。この後、例えば、和田さんのところへ行くと、農業や事業など、私たちに必要ではないことをやることになります。手技はたまに行ってもいいとは思いますが、最近は行くのがめんどくさいことがあります。手技で何かを作ることは、私にとって、とても楽しかったし、自分に合っていました。でも、作ったものを売るなどの事業はしたくありません。五箇山の文化を通して、人と人との輪を広げていきたかっただけなのです。人との関わりの中で、魂の成長をしていくことをやりたいのは今でも変わりません。しかし、コロナ禍で、しかも風の時代になり、コミュニティに対して考え方が変わってきました。果たして、土地、家、場所といった地のものは本当に必要なのでしょうか。もしかしたらいらないのでは、という考えになってきております。人と人との接触を避けることを強いられ、会えない状態が続き、リモートやオンラインという機会が増えました。これは、感染の危険を減らすことが目的ですが、同時に、場所を超えてつながることができるということを示唆しています。場所を問わずに時間だけを共有できるのです。たまたまですが、世界中が、そういう状況になりました。かつて、私は、あゆさんに読んでもらうために書いたもの、私たちの思いとビジョン、の中でもこう書いています。私たちの考えるコミュニティとは、家族として意識でつながる共同体です。人間の本質は魂であり、魂に宿る、調和と融合の意識は、あらゆるところにエネルギーを放ち、時空を超えて、高次元レベルで人をつなぎ、場所を作ります。建物やその土地が、魂を成長をさせてくれるわけではありません。場所は、そこに住む人の意識によって作られるのだと思っています。つまり、場所はどこでもいいのです。今住んでいるところでいいのです。自分がいたい場所でいいんです。外国でもいいのです。コロナ禍で動けないからという意味ではありません。ズームで十分だろうという意味でもありません。もっと魂的に意識でつながる世界があるのでは、ということです。もちろんコア家族は必要です。同じ目的を持っている仲間や、本当の家族や、知らない他人でも、必要な時にコア家族になって一緒に住みましょう。そして、目的が変わったら、次の場所へ進みましょう。それは自分が選択します。自分のやりたいことができる場所を選びましょう。今必要な場所へ行きましょう。離れているからお互いに影響し合わない、成長できないということではないと思います。いつでも連絡できるし、たまに直接会うこともできるし、いつもは常に魂的なつながりで一緒にいるのと同等なのは分かっているので、ET たちのように空間を超えたつながりは存在すると信じています。きっとテレパシーで何でも分かることでしょう。場所よりも一番大切なのは、意識の時代に入ったと認識することです。 風を感じて生きるというよりは、自分自身が風そのものになって、自由に風を吹かせるのです。風になって移動し、いろんな人と意識で会います。すると、時間はまだコントロールできないにしても、通信機器を使いながら、離れていても誰とでもすぐに交流できますよ。意識は同じ場所にいるようになります。しかも、人数の制限もありません。寝床や生活用品、ご近所付き合いも必要ありません。交通費や移動の時間も必要ありません。農業などの地の時代のことをしなくてもいいので、自分がやりたいことのできる場所で生活しながら無理せず、いつでもコミュニティの一員になれます。そのうち通信機器も必要なくなる ET 意識の世界が目標です。テレビを見ていると、スタジオの出演者とリモート出演の縦長モニターの人との違和感がない。同じように参加して、みんなでその場にいるようだ。今でさえそうなっているのだから、さらに感覚を磨けば、どこでも直接会わなくても体験を共有し、感動も受け取れることができるでしょう。場所はそれぞれだけど、リモートやオンラインとして、または、それ以上の、もっと違う次元で何でもできるんだよ、とコロナが教えてくれたんですね。コロナ、ありがとう。コロナ万歳。これからが、ずっと楽しみになっています。私がこれを書いたのは、2020年冬ですが、新型コロナの第3波が始まった秋ぐらいからの気持ちを綴りました。感染症は、もう収束することはない。一生付き合っていかなければならない。これまでの生活には戻らない。ということは、新しい生き方を選択していく必要があります。その一つが、意識で空間を超越するということなのかもしれません。コロナで、しきりに会食を控えるようにと報道されていますが、その対策の一つが不食です。そして、とうとう、意識で何でもできる時代へシフトしていく時がやってきました。人生は、嵐が過ぎ去るのを待つことではない。雨の中で踊るのを学ぶことだ。バイ、オショ。嵐も雨も、自分のいる場所で楽しもう。晴れているところへわざわざ行く必要はない。今ここで、みんなで踊ろう。みんなで学ぼう。現在の次元でやっているクレジットカード払いのオンラインセミナーはもう古いです。そんなことをしている時間があったら、もっと先を行って、宇宙銀行支払いのオンマインドセミナーをテレパシーでどんどんしていきたいものですね。特に、魂的に深い子供たちには、オンラインは線でつながるので限定的ですが、オンマインドは無限の空間でつながります。新しい世界へようこそ。風になりましょう。KNB と山スペシャルでコロナ禍のニューノーマルの特集をしていた。そこで紹介されていた二人の起業家がいる。一人は、個人経営の飲食店と提携してデリバリーサービスを展開する女性社長。もう一人は、私がよく利用するラクスルという印刷会社の社長。どちらも富山県出身だ。そして、どちらも店舗を持たない。店舗は、提携しているそれぞれのお店で、仕事の空き状況を見て店を割り振り、スピードと低価格を実現させることができる。全国どこでも展開できるシステムだ。それどころか、中小企業は、この会社から大きな力を借りることができ、また、この会社も、新たな設備を投資することなく仕事が成り立つ。ギブ&テイクのやり方だ。場所はどこでもいいが、小さな力を集約させ、結果的に、多くの人に役に立つものを提供できる。これは使えると思った。2020年年末、友人と旅行する前日に、突然、その友人が作ってくれた車のミラーにぶら下げていたドリームキャッチャーが切れて落ちた。振動で摩耗するので、これで2回目だ。前回は、切れた紐を結び直して、また同じ場所にぶら下げた。今回もそうしたが、短くなりすぎて同じ場所には入らなかった。仕方がないので、運転席のワイパーを操作するところに場所替えした。ああそうか。場所は、変わっても物は同じだな。大した違いはないな。やっぱり、今は、そういうことを考える時期なのかな？ と思った次第です。感